2012年7月クールドラマ総括。
はい。まあまあ今回もね、いろいろドラマあったんですけど、うん、ちょっと気になったんが、うん、特訓の井上真央ちゃんと、うん、黒の女教師、江倉奈々さんね、うんうんうん。この辺がね、こう、どうも似合わへんというか、うんうんうん、井上真央ちゃんにしてもね、うん、まあまあ上手にやってるなとは思ったんですけど、うんうん、やっぱこっちがね、どうしても捉え方として、あの子は元気な子やというイメージがあるんでね、ちょっとなんかしんどかったかなっていうのと、あとまあ、その女教師の方でも、エイクラナちゃんなんかこう可愛らしいイメージなんでね、愚か者って言ってくれるのもいいんですけど、なんかふざけてんのかなみたいな、凄みがないというか、しゃあない部分もあるんでしょうけどね。
まあどちらもね、今までとは違う一面、つまり役の幅を広げるという意味でのイメチェンだったわけなんだろうけど、今までのそういう染みついたものを見てる側にとっての期待、こことのギャップがちょっとありすぎると、
そうですよね、極端に違いましたから ね、
うんうん、でまあその一方でこれこそハマり役っていうのが、う
ん、ボーイズオンザランのね、うん、関ジャニの丸山くん、これ良かったっす ね今ねバラエティとか出てきてもなんか下手ねみたいなイメージに見えてしまうぐらい、うん、本人がこんな人やっていうのはじゃないんでしょうけども役としてすごいハマってたなと思いましたね。
ジャニーズがあそこまでやるっていうのがね、
ですよね。
でまあそれに続くっていう感じなのがやっぱり GTO の鬼塚英吉に扮したエグザイルのアキラ、
はい、本人がねしっかりやる気でね、うん、外見からね似せてきてましたから、
そうそうそうそう、あの自らのこだわりであった髪の毛を金髪に染め上げたっていうところが、
ね、それいうところがすごいなっていうのね、うんうん、
まあ14年前のね反町隆史バージョンよりもより原作に近かった、うんうん、でまあ視聴率的にも最終回が 14.3 平均は 13.2 なんと7月クールの連ドラの中では第1位、
はい、
でいきなり10月2日には2時間半スペシャル放送決定、
これびっくりしますね
でその内容は、はい、病気療養のために学園を去ってから数ヶ月、奇跡を呼ぶ男鬼塚英吉が完全復活で2年4組に戻ってくる、うん、レギュラー放送では収まりきらなかったエピソードが2時間半スペシャルだからこそ実現、 VS 国会議員鬼塚が怒りの鉄拳、
うん、楽しみですね
ただちょっと気になるのが、はい、2時間半という長さね、うん、これ憶測なんだけどひょっとしたら劇場版というのも視野に入れながらの制作だったんじゃないかと、はい、というのも、うん、テレビの場合は編成的な面からも2時間枠っていうのが妥当、うん、でそれとまあ2時間半といっても CM を除くと本編は賞味2時間10分程度、はい、でこれはちょうど映画にぴったりの長さ、
うん、
でそれに物語の設定が数ヶ月後っていうのもね、来年の1月末から2月ぐらいに公開だとすればちょうどいい、
うん、
じゃあなぜ最終回が終わってから2週間程度のうちに2時間半のスペシャルということになったのか、うん、やはりこれはね、まあ、あのこのクールでは平均視聴率トップだったとはいえね、なんといっても 13% 止まり、はい、これを考えるともし映画を公開したとしても興行収入的には
ちょっと厳しいかもしれないですね、
うん、なのでとりあえずは見送って無難にスペシャルドラマということにしたんじゃないのかと。
なるほどね、うん、
でまあとにかく7月クールはロンドンオリンピックの関係もあってオンエアが飛び飛びになったドラマも多くてね、はい、全般的に視聴率は低調だったわけなんだけど、
そうですね、
うん、例えば東野圭吾ミステリーズもね、最終回の再生魔術の女、うん、鈴木京香主演でミステリーとしてもかなり楽しめたんだけど、はい、これが視聴率 6.2 と最低を記録、
うん、
そして平均でも 8.4 と一桁止まり、
うん、ミステリーってねやっぱりああでもないこうでもないとね、うん、推測しながら見ていくのが楽しいわけじゃないですか、うんうん、1時間でもう中身ちょっとだけじゃないですか、うん、あちゃやろかこうちゃやろかってこういっぱい考えてる暇がないと思った、うん、その辺がちょっと寂しかった部分じゃないかなと思いますけど ね、
うん、東野圭吾作品といっても要は中身次第、うんね、初期の頃の、うん、しかも短編ものではもはや視聴者は満足できない、
そうなんでしょうね、うん、
でその一方で、うん、思いのほか頑張ったのがゴーストママ捜査線ね、
はい、
最終回の2時間スペシャルというか2階建てスペシャル、うん、これが 11.1 で平均でも 10.9 と2桁キープ、
うん、
とにかく安定していた、
うんまあ、これはね、うん、もう土曜日ですから、うんね、もうあったかい話が多かったじゃないですか、うん、見やすかったんじゃないかなと思いますね、
なるほどね、うん、でそんなゴーストママ捜査線にはいつものあの方からこんなラストメールが、
はい、
2時間も見ているとついつい早くお迎えが来てくれないかなと思わずにいられなかった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。 ゴーストママ捜査線最終回、これほど想定通りに進むドラマも珍しいのではないでしょうか。意外性というものが全くないまま、それでいてそれなりには見ていられるという不思議な展開でした。これはやはり死んだら幽霊になる、天国へ向かうということを心のどこかで信じているからかもしれません。死んだ人間が天国へ行く映画といえば、1998年ロビン・ウィリアムスが主人公を演じた奇跡の輝きを思い出します。映画の冒頭、主人公のロビンは交通事故で亡くなり天国に到着します。そして愛する夫を突如失った妻は寂しさのあまり自殺をしてしまいます。しかし自殺をした者は地獄へと旅立ってしまうため、天国にいる夫が妻を救うために地獄へと向かっていくという物語です。このように物語を書いていると、なんだかコメディのようにも思えるのですが、これがもう大真面目な作品なのです。とにかく天国の美しさと地獄のダークな感じがとても印象に残っています。で、私がもう一つ記憶に残っているのは、原作がリチャード・マシスンだということです。このお方、1960年代から映画やテレビで SF とホラーを専門に原作や脚本を書き続けている作家なのです。トワイライトゾーンシリーズ、事件記者コルチャックシリーズ、ヘルハウスなどなど、ちなみにスピルバーグの激突も原作と脚本を担当しています。そしてなんと今年の正月映画だったリアルスティールの原作もリチャード・マシスンなのです。 SF ホラー好きの私にとっては神様のような人物です。幽霊の世界というのは70年代や80年代はホラーやオカルトと言われてましたが、時の流れとともにその一部の研究が進み、90年代に入るとスピリチュアルという世界観に変化を遂げました。奇跡の輝きはその流れの中で生まれた大真面目に幽霊の世界を描いた稀に見る作品だと思います。ゴーストママ捜査線もついに最終回が終わりましたが、超子ママが旅立った先の幽霊の世界を見せてくれる続編かスペシャルが登場することを期待したいと思います。
はい。
ということで、果たして今度の10月クールドラマでは、どの枠でどんな作品と出会うことができるのか、とにもかくにも楽しみにしたいと思いますね。
はい。